沖縄から始まる日本の復活。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
この間もね、ちょっと申し上げてましたけど、今年夏休みというわけじゃないんですけど、
はい、
先週8月20日にこの表現者クライテリオン主催で沖縄でシンポジウムをやったんですね。
おっしゃってましたね。
あ、そうなんですよ。
どうでしたか。
今後のシンポジウムのタイトルが沖縄で考える星思想、はい、っていうことなんですけど、よう考えられましたわ。
どれぐらいのお時間、
シンポジウム自体は2時間だったんですけど、
はい、
その前にマブニの丘って知ってます？
わかんないです。
沖縄戦っていうのが第二次大戦、大東亜戦争の最後の年の3月から3ヶ月間あったんですけど、その時にもう一番沖縄県民が殺されたところで、最後の場所に丘があって、
はい、
まあそこ行っていろいろこう見て回ったりだとか、もうほとんど人来てないんですね。ものすごく激戦地のところなんですけど、
はい、
まあそこ行ったりとか、あと、まあシンポジウムやって、で、シンポジウムやるときに沖縄の人の話いろいろお聞きしたり、すごい沖縄のいろんな問題考えてる人から、普通のその辺のおっちゃんおばちゃんみたいな人の感覚聞いたり、で、まあ当然ね、それからこういろご飯食べたりとか、お酒飲んだりとかもしますけど、与那国島。
はいはい。
知ってます？
知ってます。
与那国島って日本で一番西端のとこなんですね。
そうですよね。
与那国島ってね、なんか沖縄の一部やから、はい、沖縄からちょろっとなんかなと思ったら、
私もそのイメージです。
何キロあるか言うたらね、
はい。
520キロぐらいあるんですよ。沖縄本島から。
そんなに離れてるんですか？だから
東京と大阪の間ぐらい離れてるんですよ。だからね、沖縄県ってね、5、600キロぐらいの県なんですよ。
めちゃくちゃ広いですね。
すごい広いですよ。それでね、この与那国島から九州の熊本まで、
はい、
これ何キロあるか言ったらね、1200キロあるんですよ。
ですか。
だからね、ほとんどね、日本列島がもう一個入るぐらいの門が、あの南西諸島のあたりにこうあるんですよ。で、そこ行ったらね、もう台湾130キロ。
台湾の方が近いじゃないですか。近い近い近い。
で、尖閣諸島、今ややこしいじゃないですか。
はい。
そこまで150キロ。すごいなんですよ。
近い。
で、まあ沖縄まで500キロですけど、そこにね、初めてね、
はい、
2年前に基地ができたんですよ。与那国の陸上自衛隊の基地ができて、それまではね、与那国島めちゃくちゃ安全なとこやから、警官二人だけおって、あと誰もおらんかったらしいんですよ。
のどかですね。
ほんまね、歩いてたらね、もう牛とか馬とか、ポカー歩いとるんですよ。ポカー歩いてね、もう糸垂らしたらめっちゃでかい魚バン釣れたりね。まあ釣りもしましたけど。
時が止まってるような感じですね。
ほんまにそうなんですよ。で、そこでね、まあ日本の国境ここなんやなとか、で、尖閣はそこかと。
はい、
ここに基地が、初めて、まあ、ずっとできなかったんですよ。
うん、
で、初めてできて、尖閣に一番近い自衛隊の基地ができて、レーダーでこれ見張ってるんですけど、
はい、
本当にね、そこの司令官の人の話とかお聞きするとね、本当日々ね、いろいろ攻められてきてるのをこう、聞いたりね、したりとかしてね。
肌で感じられるんですね。
いや、本当にね、まあ釣りも良かったし、星も綺麗やったですけど、
はい、
ご飯も美味しかったですけど、ご飯はね、ヤシガニ？
ああ、はい、ヤシガニ。
これね、陸上を歩いとるでっかいカニなんですよ。
はい、はい。
これが食堂行ったら食べれるんですよ。
どうやって食べれるんですか？
いや、なんかね、どうしてはんのか、なんか行ったらね、あ、どうぞ、って、ヤシガニ机にバーン出されて、これなんじゃこれとか思って。こうやって食べんねん言って。
はい。
バリバリ食べたらね、まあまあ、うまい。まあ、美味しいんですよ。
そうなんですね。
これ日本買おうやみたいな。で、もともと
ね、
琉球よりもさらに別の独立したところでね。
はい。
沖縄って琉球王国じゃないですか。
はい。
その琉球王国ですらない別の自治 体というか自治してる国だったんですよ。だ台湾の方が近いぐらいですから。
そうですよね。
言葉もなんかちょっと全然違うかったんですけど、今はちゃんと NTT のなんか立ってますしね。
はい、
携帯も繋がるし、NHK も全部見れるし、
うんうん、
で、スーパー行ったら日本の製品全部売ってるから、すごいなと思いますよ、なんか日本って。こんなとこまでこう携帯繋がんでみたいな。
すごいですね。500キロだって本当から離れてるんですもんね。そうそう
そう。で、なんかカップヌードルとか売ってるしね。
はい。
で、みんな普通に日本語標準語で通じるし、いやー、なんか国ってすごいなぁと。
広いですね。
思いました。なんかね、いろいろこう、まあ日常的な体験もしましたけど、やっぱりこう第二次世界大戦のことだとか、
は
い、とか今の基地の問題だとか、
はい、
今の一般の方がどう思ってるかとか、初めて分かったこといっぱいありますわ。
そうですか。
うん。もう言うやないですか。百聞は一見にしかず。
はい。
もうほんまに、ほんまやなと思って。僕どっちかが知ってる方でしたけど
ね。いや、もうそうです、そうです。
でも、いかとね、こう分からんやな。収納がありましたので、
はい、
今日はその辺の話で、ちょっとすごい思ったこと、一旦を今日はちょっとご紹介したいなと思ってます。
よろしくお願いします、
はい、
聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデース。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。さあ、お送りしています週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは沖縄から始まる日本の復活。
うん、これすごいタイトルでしょ。
はい。
いや、僕ね、日本の復活ずっと考えてるんですよ。どうやったら日本復活できるのかなと。
衰退、衰退って話ですもんね、
う
ん、
そうそう。デフレになって、このデフレをどうやって脱却するかとかね、
はい、
あと北朝鮮とかでもずっと蚊帳の外じゃないですか。ちゃんと主権っていうのを持って、ちゃんとした立派な国にならなあかんって思ってるじゃないですか。
はい。
で、ずっとあれこれ考えてたんですけど、今回沖縄行ってね、あ、そうかと、沖縄から始めたんやと、
ほう
と思ったんですよ。
はい。
これね、 KBS 聞いてらっしゃるこの京都周辺、大阪とか関西の方、パッと聞かれても、え、なんでって思うと思うんですよ。
そうですね。
沖縄って端っこやんみたいな。
はい。
いや、僕もそんな感じやったんですけどね、行ったらね、いや、やっぱ沖縄からやなと、
うん、
まあ、思ったんですね。今日はね、その結論まで今日ちゃんと言えるかどうかね、これね、相当いろいろ思った末の結論なんで、
うん、
今日のこのあと20分ぐらいね、
はい、
お話できるかどうか、ちょっとこう心もとないですけど、ちょっと頑張って話しようと
お願いします
思いますけどね。
はい。
まずね、今回そのまあ沖縄でシンポジウムをやりましたと、
はい、
保守思想でやりました言ってるんですけど、僕最初ね、行くときすごい怖かったんですよ、沖縄で。シンポジウムやる。はい、そしてなんでか言ったらね、怖い言うかね、なんかこう、いや、基地反対です、いや、おかしいやないかとかって、うわー言われたりね。
はい。
これとかなんか、お前なんで賛成って言わへんねんとかね。これごっつ言われたらどうしようと思ってたんですよ。
結構いろいろね、メディアでもそういう映像ありますもんね。
今メディアでもこう、なんかすごくこう賛成や反対、基地がなんや。こう基地のことなんとなくわかります？
なんとなくもう本当にワイドショーで見てた、うん、あの、なんですか、知識なんですけど。
うんうんうん、
今、普天間にある基地を、辺野古に移すのをどうするんやっていう話で、なんか、戦ってるんですよね。
正解、正解。正解、そうです、そうです。
はい。
もともとどういう話かって言ったら、アメリカ軍が、日本を占領してましたと。
はい、
GHQ って言って、これ全部日本アメリカのもんだったんですよ。でところがこれが1952年に返還というか主権回復やって言うんですけど、
はい、
奄美から南側はあと小笠原とかは、
うんうん、
こう日本に帰ってこなかったんですよ。だからこう取られっぱなしなんです。だから主権回復してないです、沖縄県民からしてみたら。だから切り捨てられたみたいな感じになってて、
はい、
これね、だからなんやかんやってあって、そっからもうまた20年経って、
うん、
その間奄美が帰って小笠原が帰ってとかってあるんですけど、最終的に1972年やったんですかね、沖縄が返還されたんですよ。だから、もともとアメリカ全部、こう、支配しとったんですけど、
うん、
まあ、沖縄以外返して、で、最後、沖縄自分のもんや、言うとったんですけど、まあ、返したるわ、で、返しとったんですけど、でまだ残ってるんですよ、基地が。普天間基地とか言って。
はい。
もうこれね、地図見たらわかりますけどね、沖縄県の、もうちょうど滋賀県の琵琶湖みたいなもんですね。
ああ、はいはいはい。
沖縄県のね、こんだけアメリカ軍基地使ってんのかみたいな。まあ、琵琶湖行ったら大げさですけど、まあ、それぐらいのイメージですわ。
ドンとあるんですね。
ドーンと。これ全然帰ってへんやんけ、みたいな。だから、要するに、イメージから言うとね、
はい、
なんか日本独立したと思ってるかもしれんけど、独立してないんですよ。まだまだ、こう、残しとるんですよ。こうアメリカ軍がも。あと、横浜の一番いい港の場所とか、アメリカ軍に取られてますし、はい、羽田空港のね、
うん、
飛行機って、空港作ると空域っていうのが必要なんですよ。
はい。
こう侵入しなあかんから。
はい。
その空域を横田空域言って、横田空港の上側全部、これは俺のもんやからな、言うてます。
はい。
だから、全部支配しとったんですけど、まあ、これ貸しとるわ、言って、でもここ返さないからな、いうところが、めっちゃ残ってるんですよ。
すごい上からですね。
そうそうそうそうそう。で、沖縄行ったらめっちゃわかるんですよ。すっごいもう、どれぐらいわかるか言ったらね。
はい。
それこそ普天間。基地っていうのがあって、これ僕も沖縄何回か行ったことありますけど、普通の住宅地で歩いてったら基地やみたいな。
あ、そんな。
家の隣に基地のフェンスがあるみたいな。なんですよ。
そんなところにあるんですか。
普通
住宅地って。
そうそう。だから御所ってなんか周りに家いっぱいあるじゃないですか。
うんうん、
御所の真ん中あるみたいな、
はい。
あんな感じで普天間があるんですよ。ほいで、その上をね、こう、オスプレイやとか、ヘリやとか、もう、バンバンバンバン行っとるわけです。これで、たまに落ちてくるんですよ。それで、これはね、もう、うるさいし、アップだ危ないし。
ですよね。
それで、沖縄県民はね、これちょっと、もう、めちゃくちゃやんけと。これ、なんとかせえよ、政府。なんとかせえな、アメリカちょっと、なんとかせえよ。それで、沖縄県と、アメリカと政府で、うわー、議論をして、じゃあ、普天間はちょっと人が洋さん住んでるから、ちょっと北の方の、人が少ない沖縄県民の負担を下げるための辺野古っていうちょっと田舎の方に基地作りましょうっていうことになったんですよ。それで、そうしようそうしようってこう言ってたんですよ。
はい。
で、もうそうしよう、みんなそうするって思ってたんですよ。ところがね、これでまた話ややこするやつが出てきよったんですよ。これ民主党政権のね、
はい、
宇宙人って人は何ちゅうしてでしたっけ、鳩山さん、宇宙人ってね、鳩山さんっていうのが出てきてね。
はい。
で、選挙したときに、もう基地は、移転だ、普天間基地は最低でも県外だって言ったんですよ。そしたら沖縄県民喜びますよ、そら。喜びますよ。で、最低でも県外だって、これも、何の称賛もなく、県外って言いよったんですよ。そしたら、あ、やったーって沖縄県喜びますよね、そら。
そうですよね。
これで、総理大臣にならはったんですよ。一番偉い人ですよ。
はい。
で、オバマのとこ行って、もう移転するから、俺を信じろ、トラストミーっつってね。ちゃんと移転するぞってこう言ったんですよ。
はい。
沖縄県のために、ちゃんと俺らがちゃんとアメリカと話してたるからって言ってたんですけど、全然話つかへんかったんですよ。
結局だってね、今もそうですもんね。
ごめん、ちょっと話つかへんかってん、みたいな感じになったんですよ。
へ
ぇー。そしたら沖縄、ふざけんなよ、お前、総理大臣こらってなったんですよ。
いや、そうなりますよ。
何や、俺、お前、普天もそんな、県外やろって怒ってはるっていう話なんですよ。
ああ、それちょっと裏切られたっていう気持ちもありますもんね。
中央政府としては、いやいや、アメリカとの約束があってね、
うん、
沖縄県民のためにも、まあ、ちょっと鳩山さんちょっと変なこと言わはったけど、もともと移転するっていう話やったやないですかと。だから、移転しませんって言ってるんですよ。いや、俺も県外や言うてんから県外にせえよ。って、まあ、言うてるっていう。うん、まあ話で、もう何やかんやで揉めてるんですよ。で、しかもこれね、いろいろ、もうこの間の国会答弁とかでもね、
はい、
辺野古ができたら、絶対移転するのかって質問したら、アメリカがノーって言ったら、移転しないこともありえまーすって言ってるんですよ。
ええー。
だから辺野古に作っても辺野古と普天間どっちも使いますっていう可能性もなくはないかなとかって、もう大臣が言ったりとかしてるんですよ。防衛省の役人とか。もし沖縄県ふざけんなよお前。せめて普天間から移転やろと、
うんうん、
普天間だから辺野古作ったら普天間返すっちゅう話やったらちゃうんかお前、
ね、と思って根本がもうおかしくなってますよね。
でもこれも国会答弁で出てるんですよ。これもうだからなんでこうなってるか言ったら、要はアメリカの属国やからですよ、うん、
あー属国
アメリカの言いなりなんですよ。もう何にも主権なんてないっちゅう話で、
様子伺いで、
ああもうめちゃくちゃなってるっちゅう話なんです。でそれでもともと尾長さんとこの間亡くなった知事がおられて、
はい、
この人はもともと自民党側で移転する言ってた側だったんですけど、もうなんやかんやしてるうちもなんか反対派の代表になって、うん、で反対やーって言ってこうすごい戦ってはったうちに死なはったみたいな。うん、
はい。
うん、でそれでまたもう一回選挙するとか言って。
ねもう大変ですね沖縄。
もうめちゃくちゃなんですよ。
ねえ。
でね、このめちゃめちゃやったことのこの背景にね、沖縄がね、もともと他の地域とちょっと違って、琉球王国っていう場所だったんですよ。
教科書で見ます。
うん、あ、そうそうそう、琉球王国っていう場所で、いわゆる大和朝廷の大和音頭とちょっと違うっていうのがこうあったんですよ。で、これがまあ背景にある一個で、
はい、
もう一個背景があるのが、沖縄って言うと、さっきもちらっと言いましたけど、第二次世界大戦、大東亜戦争の時の最後に、沖縄戦っていうその、47都道府県の中で唯一全面戦争をアメリカとやった都道府県なんですよ。
はい。
で、ここで、もう沖縄県民が、要は亡くなったんです。どれぐらい亡くなったか知ってます？
いや、数字までは。
沖縄県民の3分の1が亡くなったんですよ。すごくないですこれ。
いや、もうちょっと今、ゾワってしました。
ね。だから、3分の1ですからね。これ、東日本大震災2万人の方なので、大変ですけれど、
はい、
やっぱり数パーセントですよね、東北で言ったら。県で3分の1なくなるっていうのは、めちゃくちゃ、なんですよ。で、もちろん日本軍だって、もう特攻も大和だって沈めたり、
うんうんうん、
でもいろんな特攻やったり、日本軍も総力戦でかなり頑張って戦ったり、戦ってはいたんですけど、はい、やっぱりもう全然多勢に無勢で勝てなくて。で、最後、陸軍の総司令官がいたんですけど、もうこの人がもうこれもうこれで終わりや、言って自害されるんですけど、自害する、してからまだ2ヶ月ぐらい戦ってるんです、沖縄県民は。それでもうホラー穴に閉じこもってみんな殺されて。
はい。
で、マムニの丘っていうとこ行ったんですけど、それ島の一番南側なんですけど、北から攻められて南側にずーっと逃げてきます。それで逃げてきて、南の海岸にたどり着いたら、南の海岸沿いにはもう真っ黒に米軍の軍艦がずーっとあって、そこで艦砲射撃で全部撃たれて。で、そこでもう皆殺しにされていくわけですよ。それで沖縄県民はそんだけまあそこまでして戦ったわけですよ。でもそれは日本を守るために、
はい、
ちょっともともと自分ら琉球の民やからちょっとちゃうけど、でも我々日本国民やから頑張って戦うで、で戦ってたんですけど、亡くなりました。めちゃめちゃなりました。でもしょうがないですよね。戦争だからと思ってはったんだと思うんですよ。ある意味。そうやけどね、そっから何ヶ月かしたらね、天皇陛下が出てきて、玉音法制で、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、
はい、
降伏しますと。そしたら沖縄県民ここで怒るわけ。何のためにわしら戦ったんやと。本土決戦するで言ってたん、もともと一億総玉砕って言ってたやないか。なんで自分らだけ行けシャーシャーとなんか生き残ってんねんと。
そうなりますよね。やっぱり。
そしたらもうなんか、最初しょうがないと思ってあった人もね、
うん、
しょうがないと思えなくなるわけですよ。
いや、実際ね、人がたくさん亡くなってるんですもん。もう
全員、誰かが死んでますよ。
うん、
家族とか、知り合いとか、一家全員死んだ人もいっぱいいますよ。で、ふざけんなと思ったわけですよ。ほったほらっとつな思ってる間、ずーっとアメリカに占領されてるわけですよ。
うわ、
これね、1952年に、独立主権回復言うて見捨てられるわけですよ。これ沖縄県民だって屈辱ですよ。何が主権回復やって、俺らまだ占領されてるわけで、しかも、その間、アメリカ軍が沖縄の婦女子をレイプしまくったんですよ。ほら、もうね、いっぱいレイプするし、泥棒はするし、強盗はするしね、
はい、
凶悪犯罪をやりまくるわけですよ。でもそれは支配者がアメリカだから、やったやつは裁かれないんですよ。
もうひどいですね。
裁かれないんですよ。一応琉球政府っていうのがあるんですけど、琉球政府は裁判できるんですけど、犯罪者を呼ぶ権利がないんですよ。もうむちゃくちゃなんですよ。 で、そういうのがこう、ずーっとあって、
はい。
ほいで、もう、でも辛抱して辛抱して、基地も辛抱して、ほいで、もう、まあ、辺野古に転戦と、ええわ、最低でも県外ってなって、これでも今、生きり立ってるわけですよ。
でもそれはもう爆発中の爆発ですよ。
だからね、でもこの問題、明らかに筋、
うん、
政府も、もうアメリカに対して弱腰すぎるからこうなっとるわけで、
そうですよね。
沖縄の方々に対して失礼にすぎるわけですよ。これ、寄り添うとか寄り添うということが仲間ですから、
はい、
仲間見下ろしにしとるわけで、レイプされてほったらかしてるわけですから、これもね、おかしいんですよ。だから、この問題をちゃんと海上戦かける日本の深さなんてもうありえないですよね。でね、もうなんか沖縄にっていうのこのことがほんまによう分かったんですね。
実際お話を聞いて、
いろいろ回って。でもそんな、誰もこう、私訓練苦労しましたねっていう人誰もいないですよ。でも普通に、こう、歴史書とか、いろんなとこ見て、文献とか見てて、
はい、
なるほどなってよう分かったっていう話なんですけど。でもね、この沖縄の問題を乗り越えないと日本の未来がないというのは、この政治的な状況もさることながら、沖縄県民のね、この精神の深さもね、
うん、
すごいんですよ。これね、向こうで民族学の話とかいろいろ勉強しててね、
はい、
日本の柳田国男とか、宮本恒一とかって日本人のことずっと研究した奴らがいるんですよ。こいつらがね、晩年みなね、沖縄の方に行くんですよ。我々日本人の心のルーツは沖縄やと。いうことに民族学者たちが気づき出すんですよ。
そうなんですか。
だからね、なんかある種ね、その日本の一番ふるさとみたいなところが沖縄。というか、あの諸島、南方の諸島にあって、確かにね、沖縄のこの文化とか民族はね、響くものがあるんですよ。で、これが政治的なものと絡まって、ややこしくなっているところ、はい、この問題を解いたら日本にはね、確実に明るい未来が来るなと。
復活できますか？
と思ったんですよ。で、この心の深さがね、そういや、僕学生の頃この曲好きやったなぁ、思って、
はい。
沖縄であるということを認識せずに好きやった曲があるんですよ。
はい。
ビギンの恋しくて。まま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
ビギンで恋しくてお届けしました、は
い。これね、シンプルな歌詞で、でも心にグッと響く曲やなぁといつも思ってたんですよね。で、これ、それ沖縄やってこう思わずに聞いてたんですけど、なんかすごい好きでね。
はい、
なんか、すごいシンプルじゃないですか。なんか昔のことを思い出して、
ね、
ああやったなって思い出せるだけじゃないですか。
しみじみと聞けますよね、
うん。でもね、あの、失恋してる時じゃない時でもこれ、心にこう響くんですよね。で、このね、こんだけ響かせる力ってやっぱりね、この、ビギンが沖縄の人やから、こんなこう、気持ち響かせるんやろ。
はい、
本当にこう沖縄の人の歌なんやなと、後で、思いましたね。ぜひね、なんかちょっとこう、ぼーっとするときでも一回じーっと聞いてもらえるといいんちゃうかなと思います。 週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北高。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
編集長、そろそろ終わりの時間が近づいてきました、
は
い、
そうなんですよ。本当はね、もっとね、喋りたいこと山ほどあったんですけど、
本当に資料が山盛り。
そうそう、で今日これで今日で沖縄の話して、また次週また別のこと話そうと思ったんですけど、
はい、
これちょっと時間足りないですね、
うん、
ってことで、またあの沖縄の話はパート2次回、
はい、はい、
で次回こそこの沖縄から始まる日本の復活、どうやって復活するんかっていうことをもうがっつり話したいと思います、
はい、よろしくお願いいたします、はい、そして今絶賛発売中の表現者クライテリアの最新号なんですが、お近くの書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索いただきますと、オフィシャルホームページからご購入できますので、ぜひチェックしてみてください。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、
はい、
またぜひ来週も沖縄のお話ということで、
はい、来週もまた沖縄の話がっつりやらせていただきますんで、
はい、よろしくお願いします。
また来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北高観光バス株式会社の提供でお送りしました。Thank you.